マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、江南女子大学専任講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美先生とお電話がつながっています。津田先生、
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ津田先生、先週はですね
意外とね、まだ慣れてなくてね、はい、それ呼ばれるのにね。
あ、本当ですか？
そうなんですよ。
なんかあのちょっと戸惑う津田さんをいじるけいちゃん今はブームなんですけどとても楽しいんですけれども、
何じゃそれ
先週はね、あのアカデミー賞、まあ、2022になるんですかね、あのアカデミー
2021
ですね、うん、この、まあ、1年を反映したような、やはり授賞式だった選ばれた作品についてもなんてお話をお伺いしましたが、はい、さあ今夜のマイシネマヒストリー、どんなお話を展開しましょうか？うん、
今日はまあ、あのコロナ禍で、しかも緊急事態宣言中で、うん、また会いたい人に会えなくなっちゃったなって SNS でいろいろやり取りするけど、やっぱり会いたいよなと思うこと結構ありますよね。でも、
はい、
23年前に、
うん、
対面だらけの世の中で、
はい、
いやメールだけで恋育んじゃってハッピーエンドになっちゃったっていう映画があってね、
はい、
でそれをご紹介することで、
うん、
あ、なんか LINE とかメールってもっと何かこうちょっとこう使い方を変えてみたりすると、
うん、
あ、もしかして新しい恋がみたいな、そういう
先生めっちゃ笑ってるけど大丈夫ですか？先生大丈夫ですか？
そういう映画をご紹介しようかなと思って、
お
思っております。つながるコミュニケーション、あの23年前にメールでやってみたらこうだったっていう、
うんうんうんうん、改めて今見るとまた見方が変わってきそうですね。
そうなんですよ。
さてその作品とは、
はい、夕方メール
かなと思いながら聞いてました
、ね、これ有名だし皆さんよくよくご存知だと思うんですけど、
キュンキュンしました。
今見たらね、
うん、
新しい発見がねいっぱいあるんですよ。
ほう。
でまず23年前、1999年です、日本公開、
はい、
で、Windows98 というものが日本であって、
はい、
当時日本のインターネット普及率は 13% でした。
低い
まだ私絶対持ってなかったこの時、
うんうんうん、
でそういう中で公開された映画で、
はい、
だからすごい当時は超新しい映像だったわけです。
なるほど、こんな出会い方があるんだという、
そう、メールのやり取りなんかしてみたいな、
うーん、
それを踏まえて見ていただかないとただの古めかしい映画になってしまうっていう。
なるほどなるほど。
で最初ね、
うん、
ワーナーブラザーズの映画なんですけど、これ、
はい、
あのワーナーのロゴが W っていうロゴが出てくるんですが、
うん、
それがだんだんだんだん小さくなっていってどうなるかっていうと、デスクトップのアイコンになるっていうところから話がスタートするんですよ。
あら、おしゃれ
当時は何これって多分見てたと思うんですね。
ね、
ね、
うんうん、
でノーラ・エフロンというもう今亡くなってしまったんですが女性監督の作品で、
はい、
トム・ハンクスとメグ・ライアンが共演しているという作品です。
はい、
でメグ・ライアンは、お母さんから継いだ小さな絵本専門店をニューヨークの街角でやっている、
うん、
もうあの代々親子でずっと絵本を買いに来てるなんていうね、顧客がついてるちっちゃなちっちゃな可愛いお店です。
可愛らしいね。
ね。で、同棲してる恋人もいるんですけど、
うん、
あのすぐそばに大型の本屋さんができるっていう話になっていくんです。
はい。
それがいわゆる今私たちが知っているカフェが併設された大型書店。 あのツタヤとかであるありますよね。
ありますね。
で買わなくても読んでいいっていう。
うんうんうん、おしゃれにね、ゆっくりと ね。
90年代別にニューヨークではこれが普通だったっていうことにまた驚くわけなんですけど。
うんうん、確かに。
ね、でその本屋が立つということによって小さな絵本専門店の売り上げはどんどんどんどん落ちてお店潰れちゃうってなっていくんですよ。
うんうんうん、
でも彼女には彼氏以外に相談する相手がいます。
はい、
それがインターネットのマッチングアプリ、まあ、当然アプリなんてないですけど、うんうん、まあ、そういうもの出会い系で知り合った身も知らない男性で、その彼と毎夜毎夜あの彼氏に内緒でね、
うん、
メールのやり取りしてるわけです。
ほうほうほう。
そのもうすごい面白いのはインターネットにつなぐとき昔電話回線だったということをご存知だったでしょうか。
皆様ご存知だったでしょうか。
あのピーポーとかでガガガガガガガって言ってつながっていくんですよ。で立ち上げてコーヒー入れに行って帰ってきてもまだつながってないっていうぐらいの
時間がね、
そんな感じだったでしょ。
はいはい。
そういう時代にメールのやり取りをしてる2人がそのメールを返して、本屋が私の本屋が潰れそうなの、それはファイトだ、戦えとか言って、
うんうん、
もうメールの彼は超優しい彼なんです。
はい、味方になってくれる。
現実ではその大型本屋には御曹司がいて、
はい、
その御曹司とその絵本専門店のメグライアン、御曹司がトムハンクスですけど、
うんうん、
まあ、近くにお店を出すからニューヨークの街角でしょっちゅう会うんですよ。
はい、
で会ってまあ、いわゆる敵なので、
うん、
仕事がたきなのでもう喧嘩ばっかりして、
うん、
もうあいつなんか大嫌いとかってお互いにやってるわけです。
かいらしい。
お前なんかどっか行ってしまえみたいな感じでやってるんですけど。
お前が来るからじゃみたいなね。
そうそう、
うんうんうん、
ところがそのメールのやり取りをしている相手がそのトム・ハンクスとメグ・ライアンだったっていうね。
だと思いました。
それは途中でもう途中で分かるんで、うん、トム・ハンクスが、
うん、
自分があのメールをしている相手は彼女なんだって分かるシーンがあるんですけど、
はい、
そこからトム・ハンクスが相手がいわゆる自分のせいで店が潰してしまったとちょっと反省している相手だと気づき、
うん、
でもメールの中でどんどん何かこう恋のようなものが生まれている。さあ現実とメールの中の自分をどう合わせていくかみたいなところが後半面白い映画なんですけど、
はい、
さあどうなるか、まあ、もう一回また見ていただきたいんですけど、あの実際にメールだと2人とも本当に素直にこの映画ではね、
うん、
ごめんって謝ったり、
はい、
もう誰にもできない悩みを打ち明けたりして、
うん、
顔が見えないからこそものすごく素直になれるっていう描き方をしてるんですよ。
なるほどね。
で顔が見えないからこそ何かこう人の本音とか、
うん、
良いところ善みたいなものをお互いに引き出し合って、
うん、
お互いがこうどんどんいいところを引き出し合うことで好きになっていく、
うん、
ところが本当はその2人はね外で会ってるんだけど、会ってると嫌なとこばっかり見るから、は
い、
もう喧嘩ばっかりするっていう、なんかこう相手のどこを見るかで、
うん、
人生って相手とのこう距離とか生き方とか変わるんだよねみたいな。
同じ人間なのに同じ場所にいるのにって、すごく不思議な現象がすごく見えやすいですよね。
そうなんです。だからこれは本当にね、そのね、あのインターネットの初期の頃を味わっていただけるのと、
うんうん、
でね、スターバックスがしょっちゅう出てくるんですよ。
はい。
でメグライアンがいつもお家からお店まで通う間にスターバックスがあって、
うん、
そこによってスターバックスで、まあ、コーヒーを買うんですけど、はい、スターバックスの日本法人設立が95年で、
うん、
まだ多分関西には99年あたりってスターバックスってなんか新しいよねみたいな時代だったわけですよ。
おしゃれの象徴じゃないみたいなね。
そうだ、だから映画の中でスターバックスを見た時に私はわ、こんな風にコーヒーを買うお店があるんだってめちゃめちゃ驚いたことを覚えていて、
はいはい、
当時は気がつかなかったけど、この間見直したらトム・ハンクスがキャラメルマキアートとか買ってるんですね。
かわいい。
キャラメルマキアートとか言ってるんですよ。でも当時はキャラメルマキアート自体が何かわからないので、
うんうんうん、
あの訳字幕でもそういう風には出てないし、
なるほど、
この人何言ってんのかなって思ってるんですけど、
何頼んでんのかなともね、あんまり気にもならない。
今だったらわかるわけです。
は
トム・ハンクスがスターバックスにといろんな頼み方があって大変なんだよねとかいうセリフがあるんですけど、当時はわかんないけど今なら私だってわかるさみたいな。
キャラメルマキアートが何ぞやも知ってますがなっていう、
知ってますがなっていう、なんかこう昔を振り返りながら当時のニューヨークのおしゃれさ、秋から春にかけてのお話なので、はい、紅葉から春のお花が咲く公園まで出てくるので、ちょっと旅行に行った気分も味わえるし、なんといってもメグライアンが可愛いので、
可愛いの、
もうあの頃私あの髪型してたよな、
わかるわかるわかるわかる、もう男性も女性も夢中でしたもん ね。
でアヒル口の走りはあの人ですからね。
そうなんですよ、鈴木亜美さんじゃないんですよ。
もうなんか古い話ばっかりと本当申し訳23年前も私仕事しとったしね。
私は何してたかな。ちょっと一歩下がるケイちゃんみたいなね。
なので、うん、本当にこの映画、まあ、ラストまで見るとちょっと一瞬ツッコミどころ満載ではあるんです、
はい、
ロマンチックコメディだし、
うんうん、
そんなうまいこといくわけないやんかって、
はい、
ツッコミどころ満載ですけど。まあ、ラストにオーバーザレインボーとか流れてくるので、
うん、
はい、めでたしめでたしおとぎ話と思って見ていただけたら。
そう、なんかツッコんでる時にでも笑顔なんですよね、この映画に関しては。
そうそう、
そんなわけって言いながら、よかったなと思ってる自分が、うんうん、幸せに満ちている自分がいるので。
そうなんです。
これ逆に私新しい今の世代の、
うん、
方たちに見て感想を聞きたいですね。
本当、パソコンってこんなにでかかったんですかみたいな。
こんな時間かかるやんと、会いに行ったらどうですかとかね。
そうそう、本当そうですよね、本当そんな感じ。
ねえ、なんか私はもう話を聞いていて懐かしいなとか、そうだったかななんて思いながら聞いてましたけれども、それは新しい発見と捉える世代がこの夕方メール、うん、素晴らしい作品をどのように捉えるのか、ちょっと興味深いですね。
いや本当、学生に見てもらって。
本当ですね、
感想聞いてみよう。だって23年前だったらまだ生まれてないからね、今の大学生は。
生まれてない時の映画として夕方の映画を見るんですね。
いや、もう恥ずかしいわ、そういう映画紹介する私。
映画は普遍的なものですからね。懐かしい作品もぜひ新しい気持ちでね、発見をしていただきたいと思います。ということで、先週に引き続き、マイシネマヒストリーはシネマパーソナリティ、そして現在江南女子大学専任講師を務めていらっしゃいます津田直美先生にお話を伺いしました。
はい、
23年前、けいちゃん懐かしかったよ。夕方メール、改めてけい
ちゃんも仕事しとったんちゃうかな。
どうだったこのランドセルとかちょっと
た
んじゃないですか。すいません、しっかりしてましたもうね。はい、ということで改めて夕方メール見てみたいと思います。津田さん、どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きしています。今夜はN グローイングの村田律樹さんとお電話がつながっています。村田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、お電話でお顔が見れないのは寂しいですけれども、代わりに素敵な映画をドンと紹介していただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、早速今夜ですけど、どんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今回ご紹介させていただく作品は煽られという作品となっております。
はい、なっておりますっていうところがちょっと怖かったんですけども。煽られ、どんな作品でしょう。
はい、主人公が美容師の レイチェルという女性なんですけども、うん、彼女がその朝寝坊してしまったことにより、まあ、慌てて息子のカイロを学校に送りながら職場に向かうんですけど、
うんうんうん、
その不運なことに高速道路が大渋滞しており、その重度なる遅刻でちょっと仕事をクビになってしまうところから始まるんですけど、
う
ん、そのでそのクビになったことでちょっと気分が沈みながらも、まあ、下道を渡って行こうとするんですけど、
はい、
今度はその目の前に止まってる車が青信号になっているのになかなか進んでくれない状況になってしまって、
落ち込んでいてもう渋滞やし首にはなるしなんやねん、うん、下道に怖いなと思ったら前の車が青信号やのに進まへん、
うん、でそれでちょっと向かってしてしまったレイチェルが、うん、その思わず結構大きい音でブーってクラクション鳴らしてしまって、
まあ、鳴らしますよね、青ですよ、まあそうですね、進んでくださいねって、
うんうん、進んでくださいって鳴らすんですけど、それでも動かないんで、
うん、
もうレイチェルはそのまま車を抜かして行くんですけど、
はい、
その車がちょっとついてきて、
ほう、
なんかその運転その中にはちょっと怖い男が乗ってるんですけど、
はい、
運転マナーがなってないと指摘をされて、さらにはそれに対する謝罪を要求されるんですけど、
うんうん、
そのレイチェルは謝罪を拒否してしまったことにより、
はい、
悪夢に巻き込まれていくというノンストップスリラー映画となっております。
おっと、っていうことはこの煽られというのは煽り運転ということですか？
そうですね、まさにそのままの煽り運転を題材とした話になってて、
はい、
もう日本でも問題になってる煽り運転なんですけど、
うすね、うんうん、
何よりその煽り運転してくる男を演じているのがラッセル・クロウってこともあって、
うん、
もうすごく怖いんですよね。
あの煽り運転の映像っていうのは今のドライブレコーダーがついているので、はい、まあ、本当にね、うん、映画なのかドラマなのか現実なのかってこう疑うような映像もね、
はい、
あのニュースなんかでも見ることがありますけれども、うん、もしも自分がされたら、はい、もしも自分だったらって思った時に恐怖を感じていたんですけど、この映画煽られ、はい、ラッセル・クロウが煽り運転してくるって、ね、ちょっとねこの世の中にいる人誰も逃げきれないと思いますね。
そうですね、車に乗ってなくても絶対に勝てないのに、うん、さらに車に乗られたらってなってきますよね。
なんかあの映画のスタートとしては、あの、はい、いつ誰にでも起こりうる状況じゃないですか、うん、まあ、車社会で渋滞は回避できなくて、 でも、
はい、
時間は決まっていて、うん、うまくいかないこう世の中、まあ、例えば仕事をクビになるみたいな、こう仕事もうまくいかないみたいなのも時代を反映していると思いますし、
そうですね、
でクラクションってその行ってくださいねとかお知らせするためにあるものなので、うん、鳴らすだろう、はい、その時鳴らさなければよかった、ね、いや鳴らすだろうみたいに、
じゃあどうすればよかったんかって言われたら、そうクラクション鳴らすしかないですもんね。
そうですよね、でもその朝クラクションを鳴らしたか鳴らしてないかで人生が180度変わる、はい、そこからもうスリルしか待っていないっていう、うん、この急に私にも起こりうるのに急にものすごい映画的展開で恐怖が襲ってくるっていうのはもう体に力が入ってなかなか今までにないぐらい、あの肩、え、なんだろう、首がなくなるぐらい顔が体にこう埋め込まれるぐらい力が入って見続けた感じでしたね。
その物語の主人公のレイチェルは知らないですけど、うん、なんか冒頭のシーンでラッセル・クロウがちょっとどうやら家を燃やしてるところから始まるんですけど、
はい、
私たちはもう視聴者あの側からするともう別の犯罪を先に見てしまってるっていうのもあって、
はい、
なのでもうこういうことをやりかねないというか、最初からもうやばいやつっていうのを分かってる状態から始まるので、もう見ている側の恐怖心はもう増すばかりですよね。
そうですよね、映画の始まりからもタイトルとか出演者とか出てくる時からこう静かに犯罪が進行していく、
う、ね、
うん、こう息を飲む生唾を飲む暇もなく、
うん、
こう恐怖が
一気にじわーっと襲ってきて、包み込まれた後にノンストップスリラーみたいになるのでちょっともう本当に逃げ場がない。煽り運転も気づいたらもうハマってしまっているっていう案件だと思うんですけど、
そうですね、
その題材をここまでエンタメにしているっていうのはある意味やっぱりある意味やりすぎだろうっていう、 もうここまで行くと最後にちょっとマジかっていう笑いになるぐらいのエンタメ感があって、
そうですね、煽り運転どころじゃなくなるような演技も、
そうなんですよ、はい、チラシにね、はい、とてもとても無敵な男ラッセル・クロウが写っているんですけれども、
はい、
その無敵すぎる男と書いてある中に、うん、体格の割にめっちゃすばしっこい、運転めっちゃうまい、人がいてもお構いなし、プロレスラーばりに強い、撃たれても全く気にしないまで書いてあって
何者
そうですよね、本当に人間なのかというぐらいの。ただ今回のこの作品って、はい、ノンストップの、まあ、こう恐怖映画っていうだけではなくって、それこそ時代を映している題材だなっていうのもちょっと考えさせられる部分がありますね。
あ、そうですね、
うん、
まさに、うん、
根底にある、まあ、その仕事がなかなかうまくいかないとか、世の中のこの格差が激しいみたいなところから生まれた、こう怒りみたいなものが核となって異様な形で爆発しているというところとか、まあ、その車社会の渋滞の問題とか、まあ、煽り運転の問題なんていうのも改めてちょっと考えさせられる、まあ、ここまでのことはないだろうと思ってることが起きるのが世の中なので、いろいろね、考えなきゃいけないなと、ラッセル・クロウが近くで運転していたら気をつけようとか思いましたけど、
ね、間違いないですね。
ね、でもこういう世の中だからこそ、こう思い切り恐怖を味わったり、うん、思い切りハラハラするようなこう映画をすると後でかスカッと爽快になるような感じもあるので、ぜひ皆さんにもね、はい、究極の恐怖と爽快な展開にアドレナリン出まくりノンストップアクションスリラー、うん、煽られ、ぜひご覧いただきたいなと思います。ちなみに、はい、いつからどちらの映画館など情報はありますでしょうか。
はい、5月14日より東方シネマズ梅田館にて全国公開となっております。
はい、そして今回はプレゼントがあると伺っています。
はい、煽り運転をちょっと抑制するシールをご用意させていただきまして、
はい、今回は映画煽られ怒り抑制シール、こちらをですね3名様にプレゼントいただけるということです。運転しない方もね、ついつい腹が立つと思うことあると思いますので、この怒り抑制シールぜひ手に入れて、どこか気になるところにペタッと貼っていただけるといいのではないかなと思います。プレゼント情報は、はい、エンディングのコーナーでご案内したいと思います。いやー、アドレナリン出まくりの素敵な映画をご紹介いただきました。先読みシネマ情報、はい、本日は N グローイングの村田律樹さんに煽られご紹介いただきました。村田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。